大体もうだからあの時やっぱナラティブショック受けてるから
受けた後だから、
そうそう、アクセスショック、ファウンデーションショックとかありますけど、我々はガンダムナラティブショックっていうのをいかんなく受けており、反面なんかやるのねみたいな、
うん、地上波でやるんだみたいなね。
そう、
で地上波でやるガンダムとしてはオルフェンズブリ
ブリ
ですね。
はい、オルフェンズも良かったよ。
良かった
良かった、
うん、
まあ語るんであれば、うん、オルフェンズって結構むちゃくちゃやったから、
あ
っていう話は聞いたことある。
はあ、はあはあ、
あの女の人の監督、どう忘れちゃった。すぐ子供をいじめる女の人の監督。すぐ子供の人が、子供がね、うん、あの花とか。
はあ。なんて監督さんでしたっけ。
あの花とか、最近はマッパオリジナルの劇場作品のアリスとテレスの工場ホニャララ、そう、岡田真理、すぐ子供がひどい目にあって、なんか子供らしい葛藤で上司を生み出してくる。でちょっと同性愛にも終盤触れた。でも俺はやっぱりフミタンを雑に殺したのはやっぱ今でも許せないんで、
うん、
今でも、
うん、引きずっちゃいますよね、
はい、
うん、
あの他はねすごい、まああれも人がやけに死ぬからね。
そうね、最後になればなるほどね。
なるほどね、
うん、
暗殺が一番すごいスキルだっていうね
まあね、水星の魔女のなんかもその背景がね、学園ものっていうところからスタートするっていう、
学園ものと女性が主人公っていうところに何かいろんなものが寄せて失敗するパターン来てるなみたいな、ディズニーのあれ、
最初のね、
あれこれの印象だったじゃん、
うん、設定でだけ聞いちゃうとね、
うん、
うん、
それをいい意味でプロローグでぶん殴ってきてて、
そうですね、で1話に繋げて、う
ん、はぁ、あ、みたいな、
うん、ちゃんとなんだろう、その主人公のキャラクターの全容も最初の中では明かさずに、
はい、
後のストーリーで徐々に分かっていくっていうね、
うん、
ああいうところもすごく良かったな。
なんかその女性が主人公とかなんか女同士のカップリングとかが全く気にならない、うん、ただ面白い話、そう、
違和感全くなかったから、
だからすげえなと思うよ ね。
そうだから名キャラクターね出てくるわけですか、チュチュとか、
チュチュとか、
うん、
マクウェル・ジュタークとか、
そうそうそうそう、そういうサブのキャラクターもちゃんと立ってるから、プラモでもね、今までのメカのプラモはあったけど、キャラクターのプラモってね、そんな今まであそこまで出て売れるってことなかったんじゃないですか。
まあバンダイはキャラモノはまあはるかオリジナルからやってるんだけど、うん、その美少女プラモデルビプラっていうところにガンダム落とし込めた上にクオリティ高いっていうのは初で、そういうことで、この収録してる次の週末17日にはチュチュのプラモがね、
あ出ますね、
うん、まあどれほど人気があるのか、僕はもう争奪戦、アマゾン争奪戦勝ち取ってるんで、
はあ、ははあ、予約済みとは、
はい、
うん、あの座りポーズも再現できる
ヤンキーポーズ、
うん、
まああれにちょっとなんかあれ、その12分の1のヤンキーテイスト、ぶっ込みのタク
短射を
置いたらもうね300点
最高ですね、
うん、昨日ね Z2 が届いたから
最高の組み合わせじゃないですか、
Z2 届いてパカッと開いたらなんか 全てが真っ白で好きな色に塗れよっていう、
うわ
っていうふうに
大変、
うん、ちょっと今ねおってなってる。
それどこのメーカーのやつですか？
青島ですよ。
あ、青島さんは割と単色のカラーのランナー多いですよね。
まあ話を そらすと、
うん、
まあタミヤ、バンダイ、
うん、
まあ、スケールモードで言ったらタミヤがやっぱ面白いレジェンダリーであって、うん、まあ、長谷川は飛行機の長谷川からもういろんなキャラクターもの上で雑多にすげえやってて、毎月どんだけやるのっていう風だけど、青島はヤンキーだね
昔からですね。
ね、あ、だからその高速遊園の話ね、以前車の話してるけど、だから単車と車、
うん、
デコトラ、
うん、
全部ちょっと若干イリーガルな、
そうですね、
車文化をの人たちをフォローしてるよね。
フォローしてますね。昔からですもんね、青島さんのプラモは。
その組、あ、でもフリアはすごいんだよな。普通になんかこれ難しすぎるんだけどデコトラとか思うんだけど、でもスナップキットもさ、
うんうんうん、
簡単に組める35分の1、
そうですね、出してますもんね、
やってるし、
うん、
ラクプラね。で今回 Z2 さ、いや、ニッパー編集長がホンダのドリーム CB750 フォア、
うんうんうん、
すげえいいっていうふうに記事上げてて、うん、結構タンクとカウルがさ、なんだろう、箱絵にあるような美麗なブルーメタリックで、
うんうんうん、
いいじゃん。それの半年前ぐらいに Z2 が出てて、あ、いいなと思って買ったらもう真っ白
再販モデルとかではなくてですか？
青島は、
うん、
タミヤはその当時出すんだけど、
うん、
青島は今出すの。
あ、そうなんですね。
長谷川は今だから平成前夜から平成に入ってる、そういうの、新規で作ってる。
割と僕が10年前とかに見てた青島さんのプラモがあのピックアップとかの辺も今出てるんですけど、
うん、
あれ昔から出しとるんですよ。
うん、
だからなんかその辺の、なんだろうな、あの辺のトラックのプラモもなんか車高調整できてたりするのが青島さんその時作ってたんですけど、
いや、そう、車高調はなんか最終的に美しい工程とか美しいルックじゃなくても車高調をしたいっていう意思がずっとある。
うん、それがなんか今のね、青島さんのプラモは車とかは多いなみたいなイメージがあって、
うん、だから簡単に成形色でなんかいいのができるのと、うん、もうお前の好きに塗れよっていう二極に分かれてて、だから Z はカスタムパーツも同封とか言って、うん、なんか、まあ、綺麗な何とも言えないそのブラウンというか何とも言えないあのタンクとカウルの色かなと思ったらシートすらも白、
はあ、
だから好きに塗れよ、カスタムしてるよ、
吊るしでは乗るなと、
カスタムしろ
絶痛だぞっていうノーマルで乗らないだろっていうと思うんですか。
いやー、楽したかったんだよなと思いながら、でもね、すごい急いで絶痛買ったけど、
うん、
本当はぶっ込みのタク文脈で、うん、竹丸パイセンが乗ってた、
うん、
インパルス買おうと思ったら、うん、もう2年前なのに、
うん、
もう絶版はしてないけど、
プレネ、はあ、
再販してないから、
はあ、1万、
いや、だからやっぱりそのファインモールドの社長も言ってたけど、うん、一番プラモデルで売れてるのは車とバイク、
はあ、
っていうのをより感じる、青島見てると、うん、
はあ、
長谷川もそうだけどね、打つ数ひどいもん、そんなに打つのみたいな、
うんうんうん、まあでもね、去年もあの トヨタ博物館に車のプラモの展示会見に行きましたけど、
うん、
まあね人すごい集まってたからやっぱ需要は車とかバイクは多いんでしょうね、うん、
ね、
うん、
なんかようやくそれこが見えてきたかなっていう、
うん、僕も小学生の頃はガンプラよりも車のプラモとバイクのプラモしか買ってなかったですからね。
マジで？
ガンプラは最初入りはガンプラだったんですけど、その後にまあほとんど周りがヤンキー文化だったんで、
まあ岐阜ヤンキー文化、
はい、
岐阜時
なんで基本ヤン車のプラモ、多分青島さんとかのやつだと思うんですけど、うん、買ってきて、
はいはい、
ボディは塗って、
うん、
もう車のシート普通にお母ちゃんにいらない生地もらって生地貼ってましたからね。チンチラっぽく
チンチラベロワ風味を出
すの、うん、
めっちゃ面白い
をもう小学校多分 5,6 年生でやってました。
まあなんか面白すぎるから多分これ後半になってると思うけど、
うん、そうね、ちょっと趣旨全然違いますからね。
全然最終的に水星の魔女の話に戻ってもいいけどね。あ、そう
そう、
でもさ難かったでしょ当時の。そのいや今でも、
いやでもその当時なんてじゃあ塵がどうのかとかバリがどうのかって多分気にしてないから、とりあえずその車の形になればいいみたいな。
俺のゴールね。
そうそうそう、だからもうボディもスプレーとかなんてないんで、
はい
はい、全部筆塗りだし、
うんうん
うん、だからヘッドライトとかウインカーのクリアパーツも普通のセメダインで塗って白くボケちゃうとか、全然そんなクオリティでしたよ。
なるほどね、
うん、それでなんか、うん、楽しんでた。で家で分度を一人でやるっていうね。
まあそりゃ1分の1が欲しくなるわっていう。
そうそうそう、
まあ、自分父親がまあ1分の1の車でなんか、ね、うん、遊んでるし、
うん、そうで身近にそういうヤンキーの単車のてるお兄ちゃんたちはいるじゃん、
うん、
本当に屋根ぶった切ったソアラが正月暴走とかで走ってるのを見かけたりとかまああったし、なんかそういうのに乗ってる人ほどかっこいいっていうその当時のね背景があったから。
いやそれさ、うん、本当に何だろう、その文脈を拾っていく、文脈を拾っていくと、どうが始めたかっていう話とかするであれば、うん、もしかしたらキャルルックから影響を受けて、
うん、
JDM っていう言葉がない前に日本の国産車でやったっていう文脈もあるかもしれないけど、ただなんかいいからやったし、子供ながらそういうのを見てなんかカスタムかっこいいって思ったでしょ。これだから、
う
ん、ガンダムシートフリーダムにそれがあるんだよ。
あ、
言語化しにくい、なんか
がを感じるところがね、
そう、なんかめちゃいい、
うんうん、
これはバーフバリー RR にもある、
うん、
いやおかしいやろとか抜きにした、いやいいっていうリビド
あかもしれん
はあると思うよ。それはなんかこう言葉にできない理屈じゃないところで、うん、だから、うん、ガンプラをやり始めた小学校何年生の
多分 3,4 年ぐらいとかで、ガンプラはなんだろう、それこそお祭りとかがあった帰りにおもちゃ屋さんに寄ってもらって、これ欲しいで買ってもらったやつを自分で多分組み始めてたのが多分小学校の中学年ぐらいだと思う。
だから平成前夜だよね、まさに90年代に入る、ね、直前ぐらいだよね、
うんうんうん、だから本当リアルでガンダムを見たのがリアルタイムで見たのは多分ゼータガンダムが初めて、
はい、ね、あの83、84だと思うんですけど、
そうそうそうそう、でそっからですよね。でガンプラを買っていきながら、よりその空想のロボットではなくてリアルで走ってる車っていうところの機械 に引っ張られてた感じですね、僕はプラモデルでいうと。
いやだって RX78 って1979年に公開してるけど、アニメは、
うん、
1978年ぐらいから企画やってて、その時 RX7 がすごくバリバリ人気だったから、
うん、
なんかリアルってなんだろうと思ったら型式つければいいんじゃないの機械にっていうところで RX70 年を迎えて、ね、8でしょ
それね、
あジオン系は MS-05 とか6から始まってるけど、トヨタ系でしょそれってっていう、ね、いう話で、うん、だからそれに気づくと、だからそのガンダムの世界観ってあっさいな、
まあ企画で言うとね、うん、そこまで考えられてたわけではな
く、そこを気づいちゃうと、うん、そこを深く追っていくことバカらしいなっていうのは、うん、なんかその車単車を見た時に、うん、なんかちょっと、うん、あのああまあちょっとね、富野監督もまあアニメとか見てね場合じゃないぞって、
うん、
っていうの気が当時もしてたし、
はあはあはあ、
V ガンダムひどかったし
V ガンダムね、
だ V ガンダムは見てたんだよね、
V ガンダム見てた、どこら辺まで、一応ねリアルでガンダムをかけてたのが多分 G ガンダムぐらいまでかな多分。
ああ G ガンダムも結構今回のフリーダムに近い、なんかこれ何なんだろうからの、
うん、
なんか最高かなみたいな東方不敗で最高かなと思っちゃうっていう、うんうん、そうかね、小学校の時からだから、うん、青島と取っ組み合ったんだね。
そうですね、だから普通の車だと多分タミヤさんのプラも割と買ってて、
うん、
であと青島さんのやつか、
うんうん、
買ってた気がする。
なるほどね、
うん、
その時なんかまあ他に機会がないから感じなかったと思うけど、
うん、
いやこれ無理だとか思わなかった？
組み立てるのに、
うん、
はなかったですけどね、車のプラモに関してはなんか壊れてもいいやぐらいな感じでやってた気がする。
なるほどね、
うん、でその頃とかだから元々のプラモはあって、それ箱に書いてあるその形を作ろうっていう気が多分自分の中でなかったから、
はいはい、
買ってくベースの多分例えばセドリックとか買ってきたとしても、
うん、
自分なりのカスタムをしてゴールにしちゃいたいから、うん、じゃあここの部品使わなくてもいいやとか、
あだから車種にタイヤ横ついて内装、うんうん、まあそれこそあのハンドル周りがつくかつかないかは関係なしにシートをつけて、
うん、
最終的にボディがガチョーン
ガチョーンってなって後ろに竹槍のマフラーとかつけてたら
OK
みたいな、はい、そんな感じだったから、はい、うん、そんなになんか出来がどうのこうのってなかった気がするな。だから部品が余ったところでじゃあそれがダメなのかとかそんな評価してくれる人も別にいるわけじゃないし、
まあまあ、そもそもその今の SNS で情報
共
有される以前は、
う
ん、まあ、基本事故が
回ってくる。そうそうそうそう、
俺が、
うん、簡潔で楽しめるのがプラモデルだったと思うし、まあ、その先を越えればね、例えばおもちゃ屋さんのショーケースに飾ってもらえるとかのはあったかもしれないけど、
まあ、そういうなんか社会的承認欲求じゃないもんね、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、そのこのこれ作ってみたいっていう人はね、
まあそんなんでいいのかなっていう僕はプラモを持って、
うん、失礼いたします、
はい、
お待たせいたしました、角ハイボールでございます。
はい、
失礼いたします、もしのグラスをお下げいたします。
はい、あとちょっと水をタッチパネルで頼めるって分かったんですけど、どこから見ればいいですかね。
はい、ドリンクバーと
でもいいんですか。
はい、ドリンクバーでお水だけなら大丈夫になります。
僕らそのドリンクバー設定というか単品でお願いするそのプランでフリータイムやってるんですけども、
はい、 お水だけでしたらドリンクバー
でいいですか。
大丈夫
です。あ、いいですか。
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
失礼いたします。
はい、
現地取ったからねSD カードに
入ってるから
待って待って。いやでもそれいい話だね。何なんだろうね、その時のリビ、子供ながらの
何なんですかね。
全然わかんないね。
でもまあそのまあ、僕自体はその周りにそういう人たちもいたし、その町に唯一あったちっちゃなおもちゃ屋さんのショーケースに、まあ、作ったプラモとか並んでるんですよ、まあ、ガンプラとかそういうマクロスとかも並んでる中に単車車がバーって並んでるんですけど、普通の車っていうより俗車ばっかが並んでるみたいな、うん、でもあったからそういうのもあるのかなっていう気はせんでもないんですけどね。
うちの6歳児がさ、
うん、
まあいろんなことが達者になっていく中で、この収録の前でもちらっと話したことがあるんだけど、あの平成のさ、あのすげえ良くなったあのマーク2 3兄弟のチェイス、マーク2チェイサー、
うんうんうん、
クレスタ、
うん、
クレスタを見て、
うん、
クレスタで俺たちの中ではマーク2チェイサークレスタでした。
そうですね、クレスタ最後ですからね。
クレスタってさ、うん、なんかあのなんだろうプラットフォームで一番おっさん寄りじゃん、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう渋めな感じです、
うんうん、クレスタかーっていう、うん、クレスタ見てめっちゃかっこいいっていうね。でも確かにあの当時平成入ってちょっとしたぐらいの平成前半のトヨタとしてはプレスラインとかめっちゃすごく意欲的だった。直線だからね。
そうですね、
直線回帰の時だよね、うん、あれってヌルヌル100系から。
そうですね、
を見てクレスタ見てめちゃいいとか、やっぱりそのクラウンといえば M13 から、ね、MS13 あたりとか、まあザ・クラウンみたいなのがいいっていうのは子供が思って、でも今の車興味ないんだよね。で すごくそれは僕がまあそのプラモデルもやったりとかいろんなものをそのフィジカルで見せてる機会があるとき、うん、その年代の押し付けって何もないのね。
あ、
俺が興味ないから。
あ、でも自分で目にして何かを感じ取ってるわけですもんね、そう、うん、形に対して
勝手にあの平成前半昭和後半
かっこいい、
そうそう、昭和後半平成に、ね、なるっていうところのあたりの車が、まさにその象徴的な日産のフェラーリ Z が元年だから、
うん、
あれもいいっていうし、でも分かんないんだ、あれだって曲線な方だし。
そうですね、
古い車は好きではあるが、
でも
何でもいいわけでもねえっていうのが、ね、そのプリエイティブな感覚で何なんだろうなーってのが面白いなーっていう。
そうですね、
今その車って価値化されるものってさ、やっぱり証券を作ろうっていう、
うん、
ね、まあ言ってしまえば10年以上前のあの 2000GT が1億アメリカのオークションだったっけでついたって、まあ、あれもマッチポンプじゃん。
そうですね、
あの JDM 前夜、
うん、
25年ルールが解禁される前に布石としてっていういやらしい見栄をしちゃうじゃん、うん、あれは。で今じゃ最近軽トラがねネタ動画で海外で上がってるからさ、アメリカで、うん、 だからもっとそうじゃない証券ではないものとしていいっていうのは俗に言う旧車で素晴らしいっていうレジェンダリーと多くの人が思ってるものじゃなくてもいいものあるよっていうところをちゃんと見てるなと思ってて、うちの子すごいっていう話をしたいんじゃなくて、それは客観として俺たちも持ってるから、
そうですよね、誰しもね、
これはどうこの時代のこれはどう、ここ頑張ってるしすげえいいな、いいパッケージングだなとか、あとはそのどうしてもね、グレタさんのことを気にしてね、配慮のあるパッケージングにどんどんなってる昨今、別にそれに胸張って抗い始めてるのはトヨタ秋夫、
そうですね、
っていう流れは見えてるけど、その遍歴の中でやっぱポツポツといる時期もあればすごく実はいい時期もあるわけじゃん、2000年に入っても、うん、それがうちの子見えてるなっていうのが、へーとは思ってて、ただ普通に欲しいもんね、あの2000年代入
っ、あの辺のね車はね、
ね、
うん、
規制も少ねえし、
そうそうそうそう、
まあ、車の話に、ね、なってるんで、もうこれ完全に次のエピソードになってる車の話中心にガンダムがちょろちょろ出てくるわけでいいんですけど、
はいはいはい、
なんか下回りをねフルオーバーホールした、
はいはい、
ね、
うん、
愛車、
うん、
でもちょっと他の車もいいなと思い始めて
って、うん、思ってみて、うん、まあネットにもちょっと書き込みして実際にちょっと試乗まで、まあ知り合いの車屋が仕入れたっていう話だったんで、
うんうん、
まあそれでまあ1時間ぐらい行ったところの車屋さんで現物見させてもらって、あ、試乗していいよっていうので試乗もしましたけど、
はいはい、
まあ、同じタコマっていう車種の年式はちょっと違うんですけど、
新しいの？
うん、試乗した方が、6年後のモデルのタコマで、
それ今話してる2000年代の、
うん、
もう中盤後半、
後半ですね、もう本当後期の一番最終型って言われるタイプのやつかな、
はいはい
はい、うん、でまあそれ乗ってみたけども、うん、やっぱり自分が選んで手かけた車にかなうものがないなっていう
再認識、
そうそう、手放すことはないなっていう再認識しただけっていうね
まあね、そのうるさい気持ちをフォローするのも、うんうん、まあ大事なことですからね、車さんも、
まあね、車が好きだとなんかまあいろいろ調べてしまう癖はあるんで、
見ちゃうよね、うん、
中古車情報ね、ホームページとか見ちゃって、
うんうんうん、
まあこんなの売りに出してるわとかってなっちゃうと、まあ気になってはしまうけど、まあ実情はあそこまで手かけた車も今までないんで、まあそうそう本当に同じぐらいの金額かけたお金で買い取りしますぐらいに言ってくれないと多分手放すことは多分ないかなっていう、
まあなんかね、固定資産として育つよっていう話は抜きにしてい いよね、
うん、手元にそういうのがねあるっていうのは、
うん、新しいものがいいってわけじゃねえぞっていうのはあるからね、
あ、ものとしてね、
ものとしてね、うん、その自動車っていう工業製品でね、
うん、まあでもね、商売としてはああいう会社に勤めてる人たちはどうしてもね、新車を販売しないと営業実績が伸びないっていうのがあるから、うん、車検が来た時に新車どうですかっていうセールスにはなるっちゃうし、
でしかもその振り幅を感知できるユーザーがそんだけいるか
って言ったら、まあ、まあそういないですよね、まあ、それを どうだろう、アメリカみたいにじゃあそういう車っていうものを趣味として感じて生活の中に落とし込むって日本じゃほんと一握りの人しかいないっていう、
うん
うんうん、だけどまあ大多数の人はもう普通の生活としてそれがあればいいっていうことを考えれば、
はい
ね、今のその車検が5年来た時にはもう新車に乗り換えるっていうルーティンが普通になってしまうっていう、う
ん、まあ正論だよね、消費する上での正論だよね、うん、いや特になんだかんだで景気がいいこのトヨタバビロンシステムがね、
うんうん、
まだちょっとは持つだろうなっていう東海圏は
思ってますよね、
正解だと思いますね、はい、
まあ、それがないと、まあ、本当にこのねこの辺の地域の人たちはもう食っていけないとは思うんで、まあね今いろいろトヨタさんもいろいろ問題抱えて大変な時期には来てますけど、
うん、なんかね、
うん、
いやまあその話はオフレコードで、
そうですね、あんまりこういうところにはのけない方がいいですよねまあ車で言うとあの、
うん、
去年の3月にも行ったんですけど富士スピードウェイにトラックばっかのイベント行ってたんですけど、また今年も6月になんか出るやるっていうのがなんか発表されて、でまあ一応メインは、
失礼いたします、お待たせいたしました、こちらクライドパスタでございます、
ありがとう、
ありがとうございます、失礼いたします、
そのイベントはメインで行くんですけど、
うん、
富士モータースポーツミュージアム、
いやもうその話を今つなげて聞きたかったぐらいだから、
うん、
はいはい、はい、
そこにもう行くきっかけがやっと来たと思って、
いや
そう単発で行くのはちょっと遠いんで
6月行くの、
うん、いや、まあ、日帰りですけどね行くんだったら、なかなかねあのトヨタスタあの博物館で置いてないスポーツカーが置いてあるってなるとやっぱ一度は見ときたいなっていう
ですよね、
うん、
だからこの収録会する、いや結構もう今僕らが話してる時にはもう高田くんさんと、
うん、
茂木のホンダコレクションホールの話に、
はいはいはい、
にこあそこやばいってホンダ総一郎やばい、
あ
ホンダコレクションホールやばそう、そ
あそこ
からの茂木行きた、うん、行ったことある
茂木なくて
行けねえよね、
俺遠いんすよ
ね、
そうだから今車のレースとかとかけて行きたいってなかなか思っても遠すぎて、
うん、
車ではなっていう、
そうなんだよ、うん、6時間
そういや関東からね行く分にはいいでしょうけどっていう、
そう考えると富士スピードウェイは結構
あ、まあ、ギリですよ、日帰りでってなったら
日帰りはしんどいな、
しんどいけどなんとか行ける、
だ富士スピードウェイのミュージアムは、うん、僕らが前収録したトヨタ博物館はあそこは本当に、うん、高田君とも話したんだけど、
うんうん、
あれはトヨタじゃなくって、
うん、
内燃機関の歴史、
うん、
内燃機関の自動車のことをちゃんと俯瞰で整えてる素晴らしい博物館、
うんうん、
なんだよね、
うん、
国内国外、うん、それこそねそのトヨタが胸を張りたい国産初の AA 型の
はいはいはい、はい、
トヨタも掲げるけど、やっぱり一番始まりはウェンツの馬車に内燃機関くくりつけたようなやつ、
うん、
自動車の思想って置いてるじゃん、
うん、
で乗りたけにあるところは初期からのルーツ、
そうですね、ものづくりっていうところからの観点ですもんね、
で、うん、まあ確かにトヨタのヒストリー、
うん、
トヨタ喜一郎も、
うん、
まあ、あれで倉掛のところもまあまあそうなんだけど、
うんうん
うん、もっと濃密にレースシーンだけに軸足を置いてるのが富士スピードウェイのミュージアムなんだ
よね、そうそうそうそう、行きたくて、
はい、
ずっと去年から 去年その3月に富士スピードウェイに行った時には、
うん、
もうオープンしてたんだけど、はい、全然その情報を拾ってなかったから、
はいはい、
全くそのイベントだけに顔を出して帰ってきてたんですね。で帰ってきてから何週間後に、はい、こんなんあったのかと思って行っとこ解けばよかったっていう後悔があってでもなそれのためだけになんかまた富士スピードウェイに行くのもなかなかしんどいなと思って。
富士スピードウェイしかないからね。
そうなんですよ、
はい、
でそしたらもう先週ちょっと上がってきて6月の最初の方にイベントやりますっていうのが来たから、あちょうどいいやって。
行くの？
行きます。
いやそれついにうちも便乗しようかなな
んであそこ富士スピードウェイはレースやってなくても日常的に開放してるんで一日中サーキット車走ってるんですよね。その僕らがやるトラックのイベントとは別でサーキットの中ではもうポルシェとか普通の国産の今の車とか86とかが普通に走ってるんですよね。
マジか。
うん、それを見てる分にも全然楽しい。
ロカス？
うん。
なるほど。高田くんとの、
うん、
LDKFM の高田くんと話してる中では、うん、5月の末にトライアル、うん、バイクのトライアルがの世界選手権から、通年シリーズがモテキでやるから、
うん、それに合わせてみたいな
行くのいいなっていうのを話しながらもうちの状況的に5月ちょっとしんどいんじゃないっていう話もね、
うんうんうん、
財務省から、
うん
来てて、そうなると6月の富士スピードウェイってめっちゃ現実的だなみたいな
距離的なところも含めて、
俺ちらはしんどいから一泊するけどみたいなね、うんうん、あれでしょ、なんかルマンカーじゃない、なんていうんだっけ、あのなんかスリッパみたいな車がさ
そうそうそうそう、横置きみたいな、
横に横にガーンってなってる
とこでしょ。そうそうそう、
はい、
意外いいわと思って
一緒に見に行きたいね。
行きたいですね。だからホテルの下にあるんですよね。その上には普通にホテルがあって、その一番下の階にそのミュージアムがあるみたいな作りらしいんですよ。
そのホテル泊まれてる
じゃん確かそんな作りだったと思います。
そうそう、今年の僕の、
うんうん、
ね、今年は49になるんですけど、
はい、
いろんなことに興味がね、下がっていく中で、
うん、
まあ、やっぱり本田宗一郎がきっかけなんだけど、うん、モータースポーツをちゃんと見よう、
うん、
っていうのすごい追いかけ始めていて、いやなんだかんだ俺近いところにいたし仕事でも、
そうですよね、
なんだかんだ言って、うんうん、で、まあ、子供ね、うちの6歳児今度今年小学校に上がるんだけど、うん、車見せたらいいとかと思うんだけど、例えばその見せてあげたいなって思うんだよね、その運動性能、なんでその形で
してるのかとか
あるのか、だ車高の話であったりとか、ね、ホイールのインチ系の話だったりとかさ、なぜそうあるのかの機能を体験っていうか、その見る機会って構造では皆無だから。
そうですね。
だから実は三浜に小さなサーキットがあって、
ありますね、
で今年はあそこにちょっと面白そうなところ行こうかなと思ってて、で行く中心が1個、キンキンは3月にあるジムカーナーの東海選手権、まあ、結構平成のさ前半のやつみんな使ってるから
出ますね、
シビック
ジムカーナーは、
うん、ルックも好みだしうちの子、あと狭いところでジムカーナーだからさ、パイロン立つさ、サーキットプラスアルファで特設コース使うからさ、やっぱあの普通見れないような車の挙動を見れるから、やっぱなぜその形なのかっていうのは知ってほしいなとは思ってて、まあ、近場であるじゃんとか三浜のサーキットね、まあ、あとは最近ちょっとオートバイに僕は興味が、その自分主体的ではなくて 座学とか歴史的なもので興味があるから、あの 50cc から125ぐらいまでのなんかね6体みたいなのやってんだ
よ。へえ、
あれまあ見に行こうかなみたいな。
それシリーズ制みたいになってるんです
か。やってるみたいな。
へえ、
全然インターネットの情報を追えないんだけど、
うんうんうん、なんかその辺はニッチで自分たちだけでやってそうですよね、コミュニティの中で。
そう、じゃああの話の流れでね、はい、僕が今ガツンとやられて SNS に負けてますけど、
うん、
やっぱバイクがやべえな、バイクが本当に内燃機関のモータースポーツというか、内燃機関
に車輪がついてるだけですよね。
そういうことなんですよ。
本当そうですよね。車は箱の中にタイヤと、ね、内燃機関が乗ってるっていう感じがしますけど、
もうなんか散々ね、やっぱ12分の1ってオートバイのバイクが面白いっていうのを勧められてはいたが、
うん
うん、ああ。いやなっちにね、アマプラ見れるでしょ、アマプラ
見れますよ、
まあ、まあ、ツイッターで見てるかもしれないけど、うん、最終的にはマンティーティーの、
うん、ドキュメンタリー
を見る前に、
うん、
見る前に、
うん、
バレンティーノ・ロシの活躍する2000年代の、
うん、
ファーステッドかな、
はあはあはあ、を見る。
ファーステッドは、
うん、
あのねちゃんとしてて、
うん、
去年やっぱりその東京に往訪してその伯爵にプランも持ってったと。伯爵はやっぱオートバイの人だからいろんな話を聞きながら、
うん、
さらにやっぱ僕のその10代の解像度が上がったのがすごい面白かったのし、うん、やっぱホンダって異常だったんだなってい
う
のをより感じたから、
うん、
やっぱ掘りがいがあり永遠年明けから掘ってたんだけど、そうなるとレースになってくるんだよ僕が苦手なね、
はあはあ、
レース観戦、
うん、
でも機械エンジニアリングっていうところを踏まえてみるとめっちゃやっぱ面白いなと思って、うん、でそれが顕著なのはやっぱオートバイだなと思って、
うん、
エンジニアリングと乗ってるライダーっていう関係性も含めてね、
うんうんうんうん、
まあ、単純に言ったら死ぬからね、ちょっとしたエンジニアリングの挑戦とか、
ね、う
ん、製品制度とかセッティングでね、うん、で順番は本当のファーステッドっていう、なぜかあのスター・ウォーズのあの人なんだっけ、オビアン系のオビアン系やってたあのトレインスポッティングの
ユアン・マクレガ
ー、ユアン・マクレガ
ー、あれどうつながるんですか、
バイク好きなのかなあの人。
へえ、
あのキアノ・リーブスは狂ってるじゃんね、
うん、
結構抜擢されてるのはやっぱりイングランドイギリスルーツっていうのもあるから多分本人が好きだから、
うーん、
元 GP、
うんうんうん、
世界 GP 経ての元 GP、うん、でファーステッドを見ると、
うん
うん、ホンダ帝国とそしてヤマハっていう日本人の嬉しいところもあれば、うんうん、そもそも その GP レースの その知りやすさとかエンジニアリングとライダーの関係性っていうのをずっとやってくれるから、バレンティーノ・ロッシっていうその時代は今の2024年においても欠かせないから、もう入門者としては最高な存在だったのね。でそれの後にマルク・マルケスっていう2010年代のホンダのライダーがやったドキュメンタリーだけど、それはね正直ねいい、俺は良かったけど、どっちでもよくて、だマント TT のロードっていうやつが、いや相当食らった
それは今の時代のドキュメント、昔の
昔の。ああ。ヤナッチはめちゃくちゃハマると思う。
ハマると思いますけどね。
でもあんまり見てなかったでしょ、バイクレース。
バイクレースはね、専門学校時代に付き合ってた子が、
はあ、
バイクレース好きで。
ああ、いいですね。だから
毎回毎年その鈴鹿に元 GP 今でいうが来てた時に見に行ってる子だったんですよ、ちっちゃい頃から。だからその付き合ってた当初は僕も鈴鹿に行きました。だから一度しか行ってないですよ。
一回でも。だから何時代、デューハンじゃなくて、
あれなんだ、もう全然その時
興味がなかった、なかったから
全然名前覚えてないですよ。
なるほどね、それ分かる分かる、うん、はい。
メーカーとかその辺とかね、レプソルとかさ、ああいうスポンサー名、ああいうとこしか覚えてないからな。だからライダーが誰とか、
はいはい、
分かんないですよね。
いや、だからライダーとエンジニアリングが超密接で、あのファーステッドにもヤマハの、まあ、日本人じゃないエンジニア、メカニックが言うのは、車はドライバー動かないでしょっていうの、
うん、
でもバイクはどんなにセンサーを配置してもライダーが動くから、追えない情報があまりにもありすぎるから、ライダーとのヒアリングが非常に重要になる。人間の直感的なね、ライダーの、それとすり合わせる
メカのね、
エンジニアリングをしないといけない、根本設計に対するのと現場の意見だったりとか、現場の調整とか、だから部品もいろいろ。今まさに MotoGP2024 年はもうあのマレーシアのコースで、まさにすり合わせのためのテスト期間、ライダーとそのチームのライダーとそのバイクのすり合わせね、いろんなやつを用意してっていう、それをしっかり知らないとどんなリスクがあるのかっていうのもちゃんとまず描いてるのがファーステッドであって、もっとパンクスのことを描いてるのがそのマントー TT の、マントー TT のそのロードっていう作品を見る前に、俺はやっぱりその
バイクとエンジニアのそのつながりのところ、
ファーステッド、やっぱバランティーノ・ロッシ自体も面白いし、めちゃくちゃ面白いし、は
そう
か、これ見立て、クソ面白いよ。
追っかけます。
いやいや、2作見たい。昨日見直したらもう号泣してたもん。ちょっとね、あー機械好きでよかったなとか、バイク乗ってる時期あってよかったなっていう、来年期間好きでよかったなっていう風にね、今年を経て思えるのはロード、アマプラだとロードオブディスティニー、マントー TT だったかな、なんか、はい、また送るけど、
はい、
そういう意味で、なんだろう、あの DOHC とかの技術は実は全然オートバイが先行、レースシーンが先行だったとか、オートバイの方がその内燃機関のからくりとしては自動車よりも先行してたっていう歴史を見ると、ホンダが席巻するっていうのも含めて、ああやっぱりなんかホンダミュージアム
行くべき
行くべきだし、トヨタとヤマハって関係性は俺たち結構さ、土地が近いから分かるじゃん、
分かってますからね、もう肌で感じちゃってるし、
ヤマハの先行開発技術力とトヨタの生産技術力で二人三脚だったんだなっていうのはバイクを見てると超分かるっていうのが、なんか車よりもバイクを追った方がピンときたなっていう、ずっとヤマハに勝てなかったホンダっていう図式だから、
確かになんかホンダはなんか二輪だとなかなか勝てないっていうね、なんかイメージはありますもんね。
だそういう意味で、だから分かんなかったんだよね、そのレースカーが置いてあってもピンとね、でもやっとだいぶちょっと 年を経てメガネができて富士スピードウェイおやおやおやおやちょっと
そうなかなかねこの辺もだよ自動車ね文化あるけどもそういうミュージアムがトヨタ博物館以外はなくて大きなサーキットもね、うん、スーカーサーキットってあるけどもそこにはミュージアムなかったり
ね、
うん、
まあそういうことなのかなと思うよね、うん、
まあ生産拠点が結局栃木の方がホンダは強いのかなっていう感じにな
っちゃうね。いやとホンダは関東だもんね。
そうですね、
うんうん、やっぱりルーツは浜松にあってもね、
うん、だからまあ結局向こうに作るのが自然だったのかなみたいな感じはしちゃうから、うんうん、まあでも動いてる車を見るバイクを見るってのはいいですね。
そう
置かれてるのはまあかっこいいのはかっこいいけど音の圧とかそういうのは感じられないじゃないですか。そのオイルの匂いとか。
そう前の収録でやらせてもこの話したもんね、うん、やっぱ置いてあるだけじゃ分かんないのが物足りないよねっていうのがそのいろんなね、
うん、
最近で言ったら何だっけモーターショーが変わったやつ、
モビリティショー
モビリティショーね、うん、いやそういうなんか社会的意義じゃないんですけど、うん、みたいなね、うん、俺たちが欲しいのはっていう、
10代とか20代僕も車その当時よくレース見に行ってたのは本当ドラッグレース。
どこに？
この辺だと鈴鹿サーキットでも200m、あそこ 300m かな、 300m のホームストレート
だけで完結、
うん、とかは一応シリーズ戦で2回ぐらい年、ね、2回ぐらいやってましたし。
何それ初めて聞くよその話。
そう
どんなカテゴリーがあるの？
いやもう本当にストリートクラスっていわゆるナンバー付きのちょっと改造したやつからいわゆるトップヒューエルっていうあのラダーフレームのめちゃくちゃ長いやつで、はい、アメリカだったら 400m を7秒とか走っちゃうようなやつも走ってました、ね、実際に、うんうん、あとはジェットエンジン積んだ
ジェットエンジン、
うん、だから幅広くあの頃ほんと90年代後半かはまだそういうところに活気があってドラッグレースもいろんな車屋さんが趣味でそういう車を輸入してきて国内のドラッグレースに参戦してたみたいな。
あ、それは、
うん、
レースで使ったやつもあれば向こうで新規オーダーした
やつもあるし
あるしっていうことね。
そうそうそう、あとは国内のそういうストリートでブイブイ言わせたカーショップが車作ってドラッグレースに出てるっていう人たちもいたし、
あ
うん、結構名古屋ってね、まあもう完全黒ですけど鍋田っていうエリア、
鍋田ね、僕も10代の時聞きましたよ、
うん、あそこはまあドリフトもあったし04もやってたみたいなところがあって、
うん、
結構名古屋周辺もそういう04に特化したモーターショップさんは結構あって、その中でも結構アメリカに寄ったモータース屋さんが尾張旭にあったんですよ。もうそれこそトッピヒューエルっていうやつを自分たちで作って、でメカやってる人が乗ってるっていう。
トップヒューエルってどういうことなんですか？
トップヒューエルはもう本当にそのドラッグレースの最高峰で、燃料がアルコール燃料。
それはなんか発火性が高いから
ってこと？発火性が揮発性が高いんで、それで爆発力が強くて馬力が8000馬力とかそのぐらいなんですかね。本当に近くでアイドリングしてるとこを見てると目が痛いみたいな目に染み排気ガスが目に染みるみたいな燃料なんですけど、そういうのは割と近くで見れたんですよね、その頃は。岐阜の山奥の ちっちゃなサーキットでもやってたぐらいなんで、ドラッグレースは。
水波？
水波、ね、
あのレイアウトで、
うん、200m。もうそれはもう全然上のやつは来ないですよ、ほんとストリートな車ばっかですけど。それでもうその頃は GTR とかシビックにターボ積んだ車とかいろいろ来てましたけどね。そういうのが割と近くで見れたっていうのはありました。
あー、ネタバレになるから言いたくねえな。
ないんですか。
いややめて、ロード。
はいはい、なるほど。
そういう話だから。
あ、そういうこと、ね、
いや、マジで。
うん、それは絶対
困りますね。オートバイとか車とかムンヌンだから。
うん、
あー、そういうことです。はい、そういうことですって。
なんかね、そう考えるとね、海外とかって住んでるとことサーキットがめちゃ近いじゃないですか。
はい、
なんかそういう遊びをしてる国って、
まあ何もねえからなっていうのが前提にあるからね。
うん、よりそういうものをね、遊び趣味として生きてる人が増えて当然なのかなっていう気はしますけどね。
でもすごいよね、なんかこうなる。いや、ガンダムの話でもこうなるとは思ってなかったっていうのがある中で、うん、そのさ、終わり朝日といえばさ、リバティーウォークがこうなるとは思わなかった。
あ、じゃあ僕多治見に住んでた時に、
うん、
多治見から瀬戸に抜ける24波、
うん、
下ってって、で東海北陸道のインターがあるんですけど、
うん、
そこにちょっと入ったとこにめちゃくちゃちっちゃなリバティーオークの倉庫が、もうほんとなんだろうな、2000年代、
うん、
あったんです。まだ全然名前が知られてない頃に、
はいはい、
なんだこの店みたいな感じでその頃思ってたら、おやおやって感じでもうここまで成長しちゃったんで、
すごいよね。なんかね、文脈を追うのが好きなタイプだけどさ、
うん、
なんかちょっとやっぱね、分かんないんだよね、近すぎて。
うん、
僕はやっぱり森山区生まれ育ちで、うん、サークルズの3階でね、 NPO で、あ、パラサイトをしていて、まあこれはちょっとダメだなって、
うんうんうん、
NPO としてね。で今はね、まあ、結婚初代持って、妻の通る石材店で勤める、まあ、前夜ですよ。
はい、
なんかぼーっとしてもあれだし、しんくんと2016年の2月にナーブス絡みでポートランド行くし、
うんうんうん、
金がいるというよりか、
うん、
なんか何にもしないの嫌だなと思って、
うんうん、
近所でガソリン、実家の近所の近くでガソリンスタンドのバイトねえかなと思って、うんうん、年末にね、2015年の出したら終わり朝にあって、あ、これでいいやと思ってバイト行って、まあ俺が10代の時にやってたガソリンスタンドのバイトと何も変わってなくて、やっぱこの業界は本当に本当にあれだな。もう自動車整備と危険物持ってても自動車整備の方が、あのアップチャージが少ないって
。はいはいはい、
はい、
変わらないですよね、うん、
自動車整備は20円時給上がって、危険物は30円上がったっていう時給、あ、本当に、え、え、こんなに変わんねえのみたいな時を経
て、国家試験だぞっていう。
それはね、リバーティーウォークの終わり朝日の店と超近くて、
あ、そうなんですね。
だから東京に納品もしくはショー行く前に給油しに行くの、
ご つうやつが。
ああ1分の1だよね。
うん、
と思いながら、リバティウォークだと思いながら、うん、やっぱいろんなものが関東に集約収束されていく中で、うん、東海圏で
や
フィジカルのね機会がね、うん、強みあるのは嬉しいなとは思うよ。でもへーっていう風で見てしまう自分もあり、でもやっぱり走ってるとこ見てないのは良くないなと思って。
あそうですね、赤車に積まれただけだよね、
うん、
車ではね、
ガソリン入れてるとこみんなが見てるだけじゃね。それは本当にここのところプラモを経て、
うん、
来年期間を追いかけて痛感すること。
うん、
でプラモで追いかけてるプラスアルファで、うん、うちの近所でなんか、いやだって乗れないもんねバイクは、自分自身は、
うん、
なんか一個ネタで所有したい欲はあるけど、
うん、
自分が乗るっていうのとリスク絶対やらかすから、
この年になって急にね再開するとね、
うん、車でも危ないと思うし、
こんなね20代 この時の反射神経なんて絶対ないから、
ないないし、ポテンシャルがあるんだからポテンシャルを調べるのがねやっぱね思考じゃん。
うんうんうん、
でもやっぱ車走ってるとこ眺めたいなっていうところで知多半島のサーキット行ったりとか、うん、まあ茂木も何か内燃期間動いてるとこ自分も見たいし、
うんうんうん
うん、ないもんね。
ないっすよね、
気合い入れていかないと。
そう、モテギはな、何回も僕も考えたことあるんですよ。それこそモテギでもドラッグレースやるんで、それに合わせて行こうかなって思うけど、さすがになと思って、
うん、すごいよね父さん。
うん、だから車無理だから電車かって思ったけど、電車めっちゃかかるじゃないですか。
無理無理無理無理無理、車が一番安いもんね。
ですよね。あーこれやなーと思いながら、もう結果諦めちゃうんですよね。
いや悩むのは、いやうちのね妻の裁量で言うと、
うん、
多分5月の末のトライアルがの世界戦はちょっとしんどいみたいな感じだから、
うん、
で一回富士スピードウェイの6月どうっていうからの
そうですね
からの9月にモト GP が来るのさ、
モテギ、
モテギ、
うん、まあトライアルよりモト GP じゃないですか。
でもトライアルいいのはやっぱ箱庭なんだよ。
あ全部が見える感じのね。
あとなんかすごいっていうのを、
まあ体感はできますよね、
うん、箱庭ね、
うん、
それがいいなとは思ってて、でも俺が一番気になるのがコレクションホールなんだよ。
それは間違いないですね。
リニューアルされたらどうなのかなとは思うんだけど、うん、コレクションホールが3月にリニューアルオープンするのと、MotoGP は僕は妄想だけど、
うん、
入門者の妄想だけど、今年本当は気合い入れるんじゃないか。
ほう、
ブランディングとしてね、
レギュレーションとかいろいろライダーが変わったりとかそういうところじゃないですか。
だから前あのマルケスが、
うん、
もう嘘がマカとかホンダに産んだりして抜けた
ほうほうほう
っていうところでドゥカティに行っており、
うん、
ヤマハとホンダを比べるとホンダの体制がちょっと日本企業すぎるような良くない官僚主義感が生まれている、帝国を築いてしまったから。やっぱホンダ総一ロードリームと平成前半のあのなんか快進撃にはない帝国感官僚主義感が生まれてしまっており、ヤマハはそれを脱するためにもう基本採決権をもう欧州に持ってるのが今期みたいだから、よくさ日本企業のさ超絶スクールテクノロジーがあれだからレギュレーション変えますみたいなのあるじゃん。
ありますね。
逆元 GP、 日本が勝てなくなってるから日本に猶予を与えるっていうのが今期元 GP。
へー、それはそのバイクの市場を見るとそっちが売れてほしいからとかそういう思惑もから
バランスじゃない、だからもうドゥカティって、もうランボルギーニの傘下だから、もうさそういう世界に行ってるじゃん。
傘下になっちゃうとね、
まあ、もう違うじゃん、マスの概念が違う。
そうですよね、
じゃない。でそれはそれでいいとは思うけど、でもヤマハはじゃあ今、ホンダはじゃあ今っていうと内燃機関ですら存続が危ぶまれてる上に EV 遅れてるし、EV とじゃあレースって何っていうところに突きつけられてる中で、なんか F1 よりもやっぱ MotoGP 自体が劣勢を強いられてるような気がするし、いい？そこに企業が関わるね、今ね元気いいのは今正直トヨタじゃん。
そうですね、
トヨタ秋夫以外元気ない。
元気ないですよ、ブヒブヒ言えないですもん、
あんな振り回すようなこと言えないじゃん。
言えない。
なんかレースっていうピークなものに関わってる必要っていうのね、まあ、鈴木は2022年で降りたし、それを危惧してると思うよ、その MotoGP のモータースポーツ、ね、降りた日本
メーカーがね、まあ、世界的にも人気の日本メーカーが撤退するってなったら MotoGP 自体の存続が怪しいですもんね、
接近しすぎたかゆえにね、そういう関係性を見ると、いろいろなんか見方変わるなと思いつつも、どう考えてもやっぱりその僕らがね、多感な10代、20代、30代、不動の地位を築いてたヤマホンダっていうのはお意外があるよ、本当に。なんか F1 も僕はなんかマッチしなかったから、
F1 ね、 F1 は好きな人は好きですもんね、僕もなんかレースの観戦としてはなんか面白くないから全然今まで追っかけてないんですけど、
あ今なおやっぱり死亡事故が起きてしまう、
そうですね、
死んじゃうのが
バイクですもんね、
バイクだから、そこにちゃんとライダーとエンジニアが向き合ってるっていうところはすごくなんかちょっと腰が上がったね。とりあえず私だけが言いたいのは、マント TT の伝説をね、アマプラでね、ロードっていう作品、見る前に
ロッシの
やつ、 ピンときてないでしょ。俺も
まだ来てない。
俺もピンとこず、でも順番としてこれかなと思ってしぶしぶ見たけど面白いが、
うん、
うん、まあ全然絶妙な時間帯なんで、
うんうん、
いやあ、多分これこね後半の収録になってると、後半というか違うエピソードの話になってると思いますけど、
うん、
水星の魔女は僕はエンジニアリングだったと思うんですよ。
エンジニアリング、うん、
めちゃめちゃ考えたが、
うん、
上でのちゃんとした製品だったと思うんですよ、
うんうんうんうん、そうですね、めちゃくちゃ考えられてましたよね。
もっと評価されてもいい、
うーん、
まあ俺たちは知らないところで評価されてたと思うけどね、
うんうんうん、そうですね、もうあんだけ綺麗にね終われる作品って他のアニメ作品で見てもないですもんね、なかなか。
すごいよね、全てがちゃんと揃ったよね、
うん、
アニメでもなかなかないよね。
ない
だ、こう飲み込まないといけないのねっていうのが最終回じゃん、
うん、あんなね最後の土手のねところでね、
土手で、
うん、
土手ですか、
土手ですね最高じゃないですか。
最高でしたね、うん、
その中で生きてるんだっていうところね、演出とかね、
いや日本人が誇っていい、いい描写だと思いますよ、
うん
うんうん、なんかバランス感、
うんうんうんうん、
なんすか、なんつったらいいんだろうね、まあまあ難しい素材を水星の魔女はゴールしてるなって思うから、
だと思いますね、あれはね、
あれ、
うん、
劇場困ってますよね、
ですよね
だって去年の7月に終わって、
うんうん、
2月の末にチュチュの、
うん、プラモですからね、
プラモだよ、
うん、
で3月の後半かな、あれ SD ディフォルメで、
はいはいはい、
キャリバン
が出る、うん、ってなるとね来てほしいですね、
なんかね、
うん、
で難しいよね、あの綺麗に終わ
る、ね、もう一回掘り返すんだってなっちゃうとね、
そうね、
うん、あんなに幸せなの
グエルが地上で苦労した話だけで抜いて、
ああいいかも、うん、それは全然
いい、ね、おることと二人旅、
うん、
グエルと、
あ全然いいかも、
死んじゃう、
うん、
で軌道エレベーターに登っていく
はいはいはい、
ところで、
うん、
守らないと、やっぱり守らないといけない、
うん、魚の目をしたね、人間が生き返る感じね
なんかそのさっきも、ね、どっかで言ってると思うけど、まあ、こんなもんで終わるだろうっていうものが多かったじゃないですか、
うん、
今回のシードフリーダムも含めなんか、ね、水星魔女も含めて、
うん、
超えてきてる感じあるよね、
ありますね、だからもう今後ねなんか作品とかそういうものが増えてくるのかなっていう期待はしていきたいですけどね。
やなち個人的になんか期待してるなんか妄想の範囲でいいんだけど、
うん、
これ伸びてくれたらいいなってなんかあるんですか？
作品？ アニメでってこと？
何でもいいよ。
伸びてくれたらいいな。なんだろうな。
例えばこうやって僕と、
うん、
私だとヤラチが、
うん、
見たんですけどね、
うん、
できたらドルビーで見て、
うん、
こうやって感想戦を収録するっていうのを老人のたしなみとしていくっていう意味としても
はあはあはあはあ。なんでしょうね、アニメはまあ常に追っかけてるんでね、
うん、
現状今見てる作品で言うと、なんだろう、薬屋の独り言でしたっけ、
はい、
話し事、んどっちだよな、ちょっとタイトルぼんやりですけど、
独り言だと思うんですよ、はい、
あの作品は面白いんで結構続いてほしいかなとは思ってるんですけど、
なるほど、
うん、
原作は続いてんだよね、あれ。
原作はノベライズでしたっけ、でめちゃくちゃ続いてるんで、うん、話はめちゃくちゃあると思うんですけど、まあ、アニメがどこまでやってくれるのかっていう、今2クール目やってますけど、まあそれがどこまで続いてくれるのかなっていうところで、全然僕知らなくて、原作知らずに、
うんうん、
で1クール目のアニメも全然見逃しをしてて、たまたま見たんですよ、
はい、
あのまあ、大体アニメ見る時間が週3回の治療中のベッドの上なんですけどそこで
カスタムしてる時ね、
そこで消費をしてるんで、まあ、その中でたまたま見つけてみたら、まあ、ドハマりして今も毎週追っかけてるんで、まあ、特に面白いのはそこなんで、続いてくれたらいいかなとは思ってますね。
いや、なんかその薬屋の独り言も含めて、
うん、
今もう超手堅い動きが見える、
うん、
漫画アニメ、
うん、それはその原作選びからってところからも
選びと作品を、うん、
作る
、うん、だから毛色が変わったなってきっかけは、
うん、
漫画実写で言ったらキングダムが多分今のゴールデンカムイ、
うん、いやーゴールデンカムイはねめちゃくちゃしっかり作ってましたよ、実写見ましたけど、
うん、薬屋の独り言はうちの妻はクソオタクで、
うん、
すごい萌えの客観する中では女性視点だね、うん
はいはいはい、
あれはオタク女の夢って言ってて、
はははははっていう捉え方なんですね、
うん、なんかまあ毒オタクじゃん、
うん、
でも自分は自分の芯を持っていてな、自分の興味以外は触れないけど、うん、でも持ってるポテンシャルに周りのプリンスたちが気づき始めるっていう、うん、ドリームやないかみたいな感じ
確かにね
女性視点でドリームが過ぎるわっつって、
ああそうか、
これはオタクの夢、女オタクの夢やでうちの妻が言って、
ああ
なるほど、
確かにね視点ですねそれは、
うん、うん、なんか容姿がね、その宮廷の美に対すると、うん、あまりにも庶民的すぎてみたいな描き方だけど、うん、いやキャラデザがどうしてもなんか、うん、別に もっとなんか、ね、猫背で、
うん、
三白眼で、
うん、
眼鏡でみたいな、うん、不思議みたいな感じで描いてくれたら、うん、俺のドンズバだけどそれじゃ売れないんだろうな、
うん、
みたいな、
うん、そうですね、
それじゃダメなんですよ、
うん、 でも今日みたいなね、その映画見終わってのカラオケで収録、はいはい、非常に良いと思います。
はい、いやまあまあちょっと締めの流れにつなげようと思ったんだけど、うん、まあなんだろう、やなっちゃんは興味がある、そして私も興味あるっていうのを見てね、こうやって、
うん、
まあ、収録したいなっていうところで、うん、早く来ないかなって思っちゃうよね
次
次
次
いや何これっていう収録環境だね、う
ん、最高ですよ。
だって飲み物とつまみが勝手に来るしね
そうですね、ボタン一つでね。
いやまあ収録切っても、
うん、
切る流れでもなんか追加で頼まなくていいですか。
あ、僕は大丈夫ですね。
今ですか。
はい、
あ、いいな、いい値段してる。
お部屋代とあドリンクで、
どういうこと。
結構フードとかあれドリンク、うん、って結構いったんですかね
もっと気軽な値段だと思ったよね
そうですね、ここはあのフリードリンクにしてないとこの、
割引前8分、あと8分だけどもう出たいっていうこれ以上追加されたらもう出たいっていう。
そうですね、どうしますか
いやまあ別に、あの、やなっちゃん探せる時間の方が大事なんで、
う
ん、
僕は全然いいですよ
はいまあ一旦ここで収録を切って、はい、片付けをしながら、うん、まあ、観覧しますか。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、とりあえずね、タッチはタッチでオーダーのね、
うんうん、
料金確認をしたらえ
驚きの金額が出て
今ね、ちょっと震えて震えてるっていう、
そうですね、
ところなんで、え本当
だってこれシャンパン1本入ってますよねっていうぐらいの数字ですからね
本当じゃあまあせめて、そうですね、店長さん最後にちょっと
オーダーして、
いや
歌いますか
あれでしょ、フードじゃなくてこれフードなのね。
フード部屋代が多分、でも時間過ぎるとあれじゃないですか、夜間料金で追加されるんじゃないですか。
もう無理なんじゃないですか、あの我々のこの片付けと、あと8分で片付けと。
無理ですね。
無理ですね。無理でしょ。
無理です。
もうね、金払うよって感じでしょ。
老体なんだから
ね
払えばいいんですよ。
払えば金払えばいい。
そうそうそう、
金払えばいい。
払って解決で十分です
よ。はい。じゃ あの編集点で1個ね、あのこれ締めの
フリーダム。
いや、あのフリーダムはね、これアバンでね最初に入れるつもりなんで。柳瀬さんから今回の収録でなんか言いたいことありますか。
まあ、収録やっぱね、ガンダムこうやって。見れるきっかけ作ってくれた伊達さんにまず感謝をもう一度したい。
いやいやいや、もっと言ってほしいし、うん、本当にあの X のみんな、
そう
フリーダムを見に行く、
う
ん、背中を押してくれてありがとうっていうね、うん、
もう本当そこに尽きるなっていう
今回でしたね。 X 最高だから。
だからまあこれの収録がね、公開される時にまだやってるのかどうか分かんないですけど、ね、
いやロングランじゃない、
ね、
これ
もうやっってるんであれば、
これはロングランでしょ。
まあ、ぜひあのシード2作品見てない方も、
はい、
まあ、特にね我々と同世代元気ないなって思う人たち
そうそうそう、
うん、もうちょっと最近歩きないな、
本当にそう、
腰が重いなっていう方はね、ぜひ見に行っていただきたい。
本当にそう、
うん、 なんかやる気出ます、
まあ、うん、なんかねやっぱ人間暴力とセックスしかないのかなと思っちゃうよね、まあ、
それでいいんだっていうね、
うん、
割り切り方が、まあ、あったんで、ぜひとも見ていただけたらなって本当に思いました、
は
い、
そうですね、うん、はい、まあちょっとねポッドキャスト番組こちら作例ね、
うん、
そんなに方向性は設けておりませんが、ヤナッチさんとの収録はね、ぜひとも、
はい、
なんかミッドランドスキアでなんか鑑賞した後にやりたいですよねっていうところで
その流れをね、うん、今後も
少なくともねその前にやるなんかやると思うけどネタにしてね、
うんうん、
先行のハスベイのね、
はい、
やりますよ
当然
やりますよ、
うん、公開待ってますからね、
まあ遠いところですね、はい、いやちょっと今ね、
はい、
フリーダムで探しても楽曲が出なくて、
まあ、まだ公開されてないんじゃないですかね、
うん、
新曲
すぎ歌えないのフリーダム
新曲すぎるから
西川兄貴の歌えるかどうかは分かりませんが、はい、今回の収録はヤナッチさん、
はい、
カスタム大好きヤナッチさんとフリーダム、フリーダム、
フリーダム、
ありがとうございます。見てきたよ。
はい。
っていうのの多分後半だと思います。
はい。
じゃあ引き続きですね、ミッドランスケアドルビーからのジョイサウンドまたやりましょう。
ぜひともよろしくお願いします。
はい。
はい、
今回の収録は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。